先ほどの写真を拝見して懐かしい夜の森の駅で末富先生ご夫妻と涼子さんでしょうか、今より少し若いか変わらないかぐらいの何年前の写真かなと思うと急に懐かしくなりました。今日のテーマは時の流れの中でです。私はだいたいこの背広を着るとこのネクタイをつけると震災当初を思い出しますので、わざわざ去年は着なかったんですが着てきました。確か3月11日私の誕生日の3週間後、予定に入ってて横浜の教会でお話しするかどうか迷って行ったんです、雪深い米沢から。そしたらそこの教会でその北切り雀の一着の背広ではこれからダメでしょうって言われて、あれからです私が変わったのはそれで本当に買ってくださるんですかっていうことでちゃっかり買ってもらってからコツを覚えて他の教会でもまた買ってもらったりしてですね、あの時これがぴったりだったんです。私は9キロ痩せました。その後太りまして、去年は着れなかったはずです。最近それでも少しお腹をそばめないとこれ着れないんですが、まあ太ったり痩せたり痩せたり太ったり、皆さんも泣いたりちょっと笑ったり、心あったかくなったりやっぱり悲しかったり、震災から上下の激しい、まあ、どのような歳月を過ごしてこられたでしょうか。先週はレーナ・マリアさんのコンサートがありまして、いわきのコンサートが一番良かったって、そのコーディネートをしている何人かの方がおっしゃっていました。大体あの生バンド、スウェーデンの方のバンドでしょうか、いわきだけだそうです。そして全てのプログラムに本当にこれは神様だって働いているって、主催した人が感動して泣きそうだったという話を聞きました。皆さん、私たちは大きな時の流れの中で今しか経験できないことを刻むように、大地に刻みつけるように、私たちの人生のアルバムに刻み込むようにしながら生きております。さあ、しばらく聖書ではヨセフという人の人生の旅物語を学んでおりますけれども、今日はヨセフの時の流れの中でという題で、それでは今日の聖書の箇所のを開いていただきますと、42章の1節ご一緒にお読みください。はい。ヤコブはエジプトに穀物があることを知って息子たちに言った。なぜいるのか。ヤコブというのはヨセフのお父さん。大飢饉が起こって、まさか自分の息子が死んだと思って、獣にやられたと思って、多分20年ぐらい経ってるんです。もうちょっと経ってるか分かりません。で、まさかエジプトにだけ食物が豊かにあって、そのニュースを聞いた彼らは、まあ、北朝鮮だったら食べ物が少ないというから国外に脱出するしか命をつなぐ術はないかもしれない。で、そこの国の首相にまさか死んだと思った息子がなっているとは信じられない逆転劇です。で、この大きな約20年の歳月は神様の歴史的な、ね、大飢饉の渦の中です。私たちも1000年に一度の大震災でした。地球の落下のブラジルからも支援がありました。一人日本の国の東北地方で起こった震災ではなかったんです。かつてペルーで起こった大地震もまさか岩手県まで津波がやってくるとは。歴史に刻まれた大震災の私たちは渦中で息をしている人生でありました。じゃあ皆さん、今日1丸を出していただくと、41章の後半から読み合わせをしたいと思います。7年にわたる大飢饉の始まりだったんです。ご一緒に41章53節読みましょう。はい。エジプトの地にあった豊作の7年が終わると、54節、はい、ヨセフの言った通り7年の飢饉が来始めた。その飢饉は全ての国に臨んだが、エジプト全土には食物があったというところまで時は進みました。復習しますよ。ヨセフは異母兄弟のお兄さんたちにちょっとこましゃくれていた点もあって、妬まれ憎まれ、そして水のない穴蔵に突き落とされて殺されかけたんです。穴の上でお兄さんたちがイケシャシャと食事をするってどういう神経って、 で売られました。エジプトに売られて奴隷になり、誤解されて投獄され、そしてヨセフは17歳から30歳まで全く日の目を見ない青春のない人生でしたが、その後突如先週学んだようにエジプトの王に対面し、エジプトの王が見た不思議な夢を解き明かした。一本の茎から出てきた7つの豊かな穂を7つのひなびた穂が食うてしまい、食べてしまい、エジプトの命の源のナイル川から豊かな7頭のメス牛が出てきたかと思ったら、痩せ細った メス牛が全部食らってしまい、なんか気色悪い、この何かこれは意味があるんじゃないかと思った王様に、牢屋から引き出され、ひげを剃って服を着替えたヨセフが、王様、神が示されたのですと、私ではない、私が解き明かすのではない、神ですと。やがて7年の大豊作が来るので、あぐらをかかないで、7年の大飢饉に備えるように、一挙手一投足を見て電撃に打たれたように感動した彼は、王様はあまたの人に出会ってきた。しかし外国人のたかだか30歳であっても、イエス様も30歳けれども、このような人物に出会ったことはないと。エジプトの国の首相が、王様が外国人を首相にその場で任命して、彼は神様に告げられた通りに7年の豊作の間豊かに穀物を蓄え、そして7年の大飢饉が文字通り、夢の通りにやってきたんです。さあ55節を読みましょう。はい。やがてエジプト全土が飢えると、その民はパロに食物を求めて叫んだ。そこでパロはエジプトに行った。ヨセフのもとに行き、彼の言う通りにせよ。皆さん、大飢饉の後ヨセフはそれを豊かに蓄えて、そしていきなり放出しませんでした。7年続くと知っていたからです。少しずつゆっくり、この噂は国外にも広まって、国外は皆飢え始めました。56節を読みましょう。はい。飢饉は全世界に及んだ。飢饉がエジプトの国でひどくなった時、ヨセフはすべての穀物蔵を開けてエジプトに売った。57節も、はい、また飢饉が全世界にひどくなったので、世界中が穀物を買うためにエジプトのヨセフのところに来た。神様の計算式です。神様のそろばん勘定です。ですから7年続く今あるもののうち7等分したか、そのうちの何割を国内にどれぐらい放出したら7年に耐えきれるか、国外にはどれぐらい分けてあげることができるか、なかなか大した裁量をヨセフは発揮したのでした。この大きな歴史的な天災の渦の中で植え始めたお父さんのヤコブは、息子たちにもうエジプトに行くしかないんじゃないか、私たちもエジプトに頭を下げて食べ物をもらうしかないんじゃないか、急に距離が縮まり始めたんです。皆さん、聖富さん、ご主人はこの街道来られて、以前の街道となんか似た感じがするとおっしゃいました。そんなことあるかな、設計士は違うし、建てた業者は違うし、礼拝堂も横長だけど何か似ている気がすると、昨日感じたことを話されました。似ているかもしれない、動線もいろんな点も。一つ違うとすれば、物語があふれてるんです、この教会堂は。お昼紹介しようと思いましたが、今日は昼間さんにお願いして小高チャペル津波に会いました。あそこにあったステンドグラスの元々の原画を昼間さん流に変えて描いてもらった。これを納骨堂の後ろの祭壇に、やがてこれ十字架を私たちの手が上からギュッと握って、下から持ち上げて、神様が天からギュッと掴んで、そしてガラスのような水晶の海に7つの御霊がキラキラ輝いて、天と地を結んでいる私たちです、教会です。ノアの箱舟風に作った高さ10メーターの小高チャペルは、十字架を手で持ち上げて船に乗れば救われます。ここに天国行きの船がありますと、プラットホームのど真ん前で主張するような建物でした。のみならず、 今年は駅のこの正面のロータリーには大震災で流浪の生活をして翼の教会ができたというモザイク壁画も書いてもらう予定です。また2階に行かれると4つの懐かしい閉鎖中のチャペルがヨセフのお兄さんたちのように後ろから私たちを優しく見つめています。もしかしたら今年中に、新しくできることが分かったので礼拝堂の上の方の奥の方じゃなく手前側に聖書の物語が天地創造から出エジプトそしてエルサレムそしてバビロンに奴隷となって連れて行かれる悲しい物語そしてイエス・キリストの十字架の光天の御国とぐるぐると絵巻物のようにこの教会はいろんな方が描いてくださった震災の絵やまたこの間はいわきの駅前で展示された原発の事故の前で悲しみをじっと讃えている私たちまたろうそく岩が崩壊した富岡の海岸をバックに悲しみをこらえている私たちの教会の存在は神様の御目の中にある絵も飾られました。向こうにあった新街道はこれほどなかったんです。だって物語ですから。私たちは物語です。私たちの人生は神様の国の壮大なドラマ歴史的な大震災の渦の中の私たちが物語でありました。じゃあ皆さんヨセフはこの後どんな場面に遭遇したんでしょうか。じゃあ今日の箇所の2節に進んでいただきます。42章の2節を読みましょう。はい。そして言った。今私はエジプトに穀物があるということを聞いた。あなた方はそこへ下っていきそこから私たちのために穀物を買ってきなさい。そうすれば私たちは生きながらえ死なないだろう。知らないんですよ。お父さんはあの可愛がっていた息子が生きていてまさかそのエジプトの首相になって世界中の人に食料を少しずつ分け与えているその人だとはつゆ知らず大震災が背中を押したんです。私はこの間ある教会の剣道式に行きました。大震災で教会が潰れたんです。私たちは教会はありますが入れません。きっと同じ原則があるに違いない。この教会堂はまだ持つんじゃないかもう少しいいんじゃないかと思っていた人たちにいきなり暴風が吹いて背中を押して今だってすぐやれって。大震災は時間がなかったんです。私も迷ってる暇がありませんでした。後ろを振り返ったり後悔してる暇はありませんでした。震災が背中を押して突然羽を広げる教会堂が翼を広げてここに現れたと思っています。で、剣道式に出て震災で潰れたあの教会もやっぱり大震災の背後にいる神様が今だってすぐやれって明日はないと思って今日やるんだって。皆さんヤコブもまさか自分の息子ヨセフが生きていてそして世界的な7年にわたる大飢饉の中で背中を押されぐんぐんみるみる距離が縮まってやがてドラマ以上のドラマ映画以上の映画こんな息子との再会があったのかって。さあ3節をお読みしましょう。そこでヨセフの10人の兄弟はエジプトで穀物を買うために下っていった。距離が縮まってきました。4節を読みましょう。しかしヤコブはヨセフの弟ベニヤミンを兄弟たちと一緒にやらなかった。災いが彼に降りかかるといけないと思ったからである。お父さんの心の傷が垣間見えます。皆さん最後に残った末っ子だけは失いたくない。あの時のヨセフを失った心の痛みや悲しみは私たちも昨日は震災のビデオを流しましたが津波の場面を見るとある人はフラッシュバックするはずです。喪失感は消えるはずもないし消してはいけない。失ったものは生涯抱きしめながら痛みと悲しみが醸し出す新たな人生のメロディーを私たちは叶えるように奏でるようになります。私はテレビのニュースを見てあちょっとよかったなってちょっと思ったのはこの教会で、出版する実際はそんな形だと思うんですがあの絵本の帯に 北朝鮮に娘さんが連れて行かれた横田早紀江さん、あの悲しみがきっかけでクリスチャンになって、ずいぶん忙しい時に一言書いてくれたんだなって。絵本が出る出ないの前後にテレビのトップニュースでずっと出てましたから、ああお孫さんとモンゴルで会ってひ孫まで見て、それは娘を取り戻したということではないけれども、ちょっとの笑顔、ちょっとのほっとするひととき、その悲しみは忘れろったって忘れることができないはずですが、同じ喪失感といっても私たちは爪の赤ほどもありませんけれども、比べたらそれでもそのちょっとした共通点から、通想低音から帯に大震災の深い恐怖の悲しみの中にも神様の温かい眼差しが木々や動物や全てのものにさざ波のように広がっていく絵本であるというお言葉を寄せてくださいました。さあヤコブも心には失った悲しみがあったから、最後の一人だけはやらないって、何か事故にでも巻き込まれてまた再び息子を失うことがあったらもう私は崩壊してしまうというヨセフの心情を読み取ることができますので、五節を読みましょう。はい、こうしてイスラエルの息子たちは穀物を買いに行く人々に混じって出かけた。カナンの地に飢饉があったからである。私は先週フランスのどこぞの雑誌社から突然メールが来まして、忙しくて打てなかったんですが、結局フランス人の人が長い文章全部通訳して向こうに送ってくれたんですけども、3年経ってどうですかって、フランスを遠くから見つめています。フランスに行った時にはこれほどの関心があるのかと去年驚きました。ところがフランスから大きな歴史的な千年に一度の震災と、そして原発のあの事故、これ注目の的ですけれども、それをなんとなく世界からどこでも流しているチャンネルの映像ではなくて、ニュースでは悲しみが1センチとか1グラムとか測れないですよ。だから渦の現場の渦中にいる人に、そして3年経った今の心情はどうですか、まあ、いろんな質問があったんです。こんなにたくさん答えるのって、特に最後はそれであなたは何を思いましたかということがあったので、それは私は3つつぶやくようになったと書いたんです。皆さんに話した通りです。最後はクソ、なんでこんなことになったんだと言い続け激痩せした私でしたけれども、次第に口から出る言葉が変わりました。なくしたものは数えない、あるものだけ見つめる。そしたらだんだん心があったかくなってきたんです。復興は復旧ではないと決めました。かつてあったものを、同じものを取り戻して、いや違う、新しい世界を創造し新しい世界を歩むんだと決めました。それから二つ目には、前向き以外は意味がないと絶えず口から出るようになりましたと書きました。だいたい後ろを振り向いている時間もなければ、費やすエネルギーもありませんでした。一切振り返らない、一歩ずつ前へ前へ以外は選択肢はないと決めました。そして最後に、私は新しい自分になる、これほど傷んだんだから絶対新しい自分になる、これほど壊れたんだから新しい教会になる、かつてはここでうずくまった、今度はうずくまない、かつてはここで右に舵を切った、今度は同じように右には切らないと、新しい自分と新しい教会になることを、それを口ずさむようになったと返信いたしました。私はまさかいわきに来て、いわきのこの間アリオスのホールでしたが、そこでいわきの牧師としてお話をするようになるとは夢思いませんでした。北海道とかいろんなところで市民クリスマスとかお話したことはありましたし、もっと大きなところでお話することもありましたけれど、まさか地元でいわきでお話するとは夢思いませんでした。本当は絵本を時間があればちゃんと朗読したかったという気持ちもあったんですが、私は本当にあそこに立ってこう思ったんです。大震災の中、このいわきに住む全てのいわき市民が被災者です。そして私のようにあちらこちら5回6回7回8回10回ぐらい引っ越しをして、もうやっとたどり着いた人ももちろん被災者ですけれど、福島の被災を忘れないと言って海外からわざわざ来た人もいたし、 また全国各地から来ている人もいました。そしてあの絵本に書かれた通り、犬たちも猫たちも草も花も木々たちも丸3年本当によく頑張った、本当によく頑張ってご苦労様でした、ってそんな気持ちでいわきの有吉に立ちました。皆さんは大震災の大きな渦の中でどのような日々を過ごされてこられたでしょうか。私は最近血圧計を買ったという話をしましたが、医者に行ったら高いですね、薬飲みますかって言われたので、そんなはずない、私は普通の人より低かったんだと思って、血圧ほぼ毎日測ってます。皆さんもっと言いましょう、1日1回じゃないです。でうちの家内に何やってんのって、何やってるって理由は一つです、あやっぱり高いので、私は高いからこれは血圧計がおかしいと判断してるんです。そして正常になるまで何回でも右だの左やったらまた右っつって、私の納得する値が出るまで測り続けてる。それじゃ買った意味ないし測ったり見ないって言われるんですが、まあ納得するまで数字が出るまで私は測り続けているんですが、まあもしかしたら何か塩辛いもの食べ過ぎたか、まあいろんなこと考えたんですが、やっぱりしかしその解説書を読むと、いろんなストレスでも血圧は上がったりもしますよと。もちろん年齢がいけば上がるケースも多いですよ、朝は高いですよとかいろいろ書いてあったんですが、やっぱり震災で何か上下して少しずつ上がったってことがあったかなって。この背広にしても当時はこれゆるゆるだったんです。私は震災前なら着れない背広でした。でそこの牧師さん奥さんが私を背広屋さんに連れて行ってくださって、そしたら一番細いタイプのこれがぴったりだった。普通タイプではもうガオガオだったんです。それが震災から2年経ってまだどんどんどんどん太り始めて、今ようやくまた切れるかなということになりました。まあ私ですらと言って変ですけども、まあ、体重にも激変がありました。もしかしたら血圧にも激変があったかもしれません。気づいても気づかなくても、いわきに住んでる人もあちらこちら流浪してきた人も、犬だって被災を経験した犬はちょっと物音がするとビクッとする、あるいは毛が抜けて円形脱毛症になるとか、半端でないダメージを受けているはずです。私たちは大きな歴史的な渦の中でこの一瞬一瞬の物語を刻んでいるんです。じゃあ最後の6節から読みたいと思います。6節をご一緒にお読みしましょう。はい。時にヨセフはこの国の権力者であり、この国のすべての人々に穀物を売るものであった。ヨセフの兄弟たちは来て顔を地につけて彼を伏し拝んだ。これよくイメージできるじゃないですか、ドラマでも。まさか王様の前に出て、大河ドラマの日本のドラマでも海外のドラマでも王様と同じ目線でまじまじと顔を上げて当たり前友達みたいにしている場面はないです。普通は顔を伏して、許しがなければ王様の顔を見ることなんかできなかったはずです。そしてですからエジプトの権力者であった首相の前に、まさか弟だとは思わずに、かつて恨みつらみで殺そうとした彼だとは知らずに、だって顔を上げないし、じゃあ上から見て頭を下げている彼らの骨格や表情や仕草を見て、そして約20年ぐらいの歳月が経ち、なんで20年ですか、7年の30歳から始まって7年の大豊作です。その後7年の大飢饉がやってきて、そしてヨセフは30歳で、その時すでに13年経っていました。プラス7年の豊作でもうすでに20年です。そしてすぐ食べ物がなくなったかどうか分かりませんけど、もしも 2,3 年経っていたら40歳近かったかも分からないヨセフでした。じゃあ皆さん、20年前に生き別れとなったお兄さんや兄弟の顔を忘れるでしょうか。17歳の時の人が40近くなって相当変わると思います。白髪にもなっていたかもしれません。しかし鼻の形とか、それから口のなんとなく回し方とか、忘れるものじゃない。人間の総合判断力は、たくさんの人が電車に乗って電車の隅っこにいる人に、あれあの人見覚えがあるって、同じようにメガネかけている人が山ほどいても、あの雰囲気醸し出すあのイメージ、あ5年前にあそこで挨拶したあの人じゃないかって、ものすごい判断力ですよ。弟たちは顔を上げませんから、それは分からなかったでしょう。お兄さんたちは、しかし弟のヨセフは時の権力者首相として上からお兄さんたちを見た時に、 瞬間的に察知したと思います。たくさんの国の人が次々に私たちに食料を分けてくださいとお願いする中で、あ、兄たちだって。さあ7節を読みましょう。ヨセフは兄弟たちを見てそれと分かったが、彼らに対して見知らぬ者のように振る舞い、荒々しい言葉で彼どこから来たのか、彼らはカナンの地から地カイン、カナンというのは今イスラエルという国ですが、パレスチナとも言いますし、カナン人が住んでいたから日本人が住んでいる国は日本と言います。フランス人がいたらフランスと言いますね。カナンの地から来たって知ってます。そんなこと、自分の故郷だから、兄たちだから。しかしなんでこんな芝居じみたことを、芝居を打ったんでしょうか。さあ8節ご一緒に読みましょう、はい、ヨセフには兄弟たちだと分かったが、彼らにはヨセフだとは分からなかった。まだ一方通行です。ここにいる人たちはこの食事を分けて命をつなげるかどうか、その決断を下す方がまさか弟だとは知らずに、弟であるヨセフは兄たちであることを瞬間的に察知した上で、なんでこのような芝居を打ったんでしょうか。さあそれを匂わせるのが最後の9節読みましょう、はい、ヨセフはかつて彼らについて見た夢を思い出して彼らに言った。あなた方は患者だ、この国の隙を伺いに来たのだろう。思い出したんです、あの夢を。皆さんどんな夢ですか。20年ほど前の夢。じゃあ確認します。2丸を出していただきますと、若気の至りのちょっと小生意気な17歳の頃、こんな夢を見たのでした。37章7節読みましょう、はい、見ると私たちは畑で束を束ねていました。すると突然私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の束が周りに来て私の束にお辞儀をしました。農作業の場面ですくと立ち上がる自分の束を、兄さんたちの束が拝んでましたよって言う方も言う方ですけれども、若気の至りでヨセフが悪いんだとかいう問題ではなかったんです。あれはもっと大きな出来事を予表したことだったのだと、この場面に来てヨセフは過去から現在未来が一瞬にしてつながったんです。電流が流れるように神様のパノラマが、神様の用意しておられる人生の絵巻物が瞬間的に心の中に見えたようでした。8節を読みましょう、はい、兄たちは彼に言った。お前は私たちを治める王になろうとするのか、私たちを支配しようとでも言うのか。こうして彼らは夢のことや言葉のことでますます憎むようになった。これすら神様は用いたのです。あの時この前期で、そしてお父さんに特別寵愛されて、それが尺に触ってもう許せないと殺してやろうと言われて、ついにエジプトに売られたことも、つまりあのような言動で夢を見たって言わなきゃいいのに、だけど兄さんたちが僕のことを拝んでる夢を見たよって言うからあんなことになって、言わなければ丸く家庭が収まったのに。いいね、神様は家庭が今だってスキャンダルになる、兄が寄ってたかって弟を実際に刺して殺したってなったら、いまだに週刊誌に載ると思いますよ。それぐらいの出来事を経験したのも、何もかにも全部ひっくるめて、でなかったらエジプトに流されることはなかった。エジプトに流れなかったら7年の大飢饉に備えて彼らが命をつなぐことはなかった。断たれたんです。全部私たちが嬉しいだの、悲しいだの、悔しいだの、それから憎いだの、妬むだの、許すだの、そういうことも全部ひっくるめて、駒を渡した感情の機微まで全部神様は読み取って、コーディネーターのように、監督のように、壮大な物語をつなげていく神様であったんだって。だから9節読みましょう、はい、ヨセフはまた言った。夢を見てそれを兄たちに話した。彼はまた、私は夢を見ましたよ。見ると太陽と月と11の星が私を拝んでいるのですと言った。もう2回言ったから決定的になったんです。 一回言ってお兄さんの顔色を見て飲み込んだらこうならなかったかもしれない。今度は太陽や月までが拝んでるって父や母までがお前にひれ伏すというのかって、もう許せないと、許さないと、許してはいけないと、という当時の彼らのそろばん感情も当時の彼らの反応も全部神様の、全知全能の神様の、これから世界がどうなるか、食料がどれほど不足するか、それは何年の後に来るか、何年間続くまで全部ひっくるめて、もしかしたらヨセフの年齢までひっくるめて、そして神様はドラマを綴られたのでした。十節を読みましょう。はい、ヨセフが父や兄たちに話した時、父は彼を叱っていった。お前の見た夢は一体何なのだ。私やお前の母上兄さんたちがお前のところに進み出て地に降りしてお前を拝むとでも。さすがのヨセフの可愛いお父さんもあまりのことだと思ったことすら神様の見許しの中にあったと言ってもいいでしょうか。じゃあ最後の11節読みましょう。はい、兄たちは彼を妬んだが、父はこのことを心に留めていた。イエス・キリストがお生まれになった少年の頃も、母マリアはイエス・キリストの不思議な言動、一挙手一投足を心に留めておりました。それが母心ですか。ヨセフの17歳の時、今40近くなって、あの時の家庭の中のごたごた揉め事も全部ひっくるめて、これにつながっているんだと、瞬間的に、私たちも時々あるんです。わけのわからない、なんであんなことなければよかったのにということも、今ことここに来てみて、こういうことだったのか、それは未来のためのこういうことだったのかって。じゃあ引用箇所の30を続けて読みましょう。神様は私たちに時々語るんです。これはこうだよって。イザヤ書30章21節読みましょう。はい、あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの道後ろから、これが道だ、これに歩め、という言葉を聞く。神様が瞬間的にヨセフに、あれはあの夢の、この展開はあの夢のこのことを指したのではないかって語られた。また最後の引用箇所40、ロマ書8章28を読みましょう。はい、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っている。そして私たちは本当にそうだなって人生を歩むほど思うんです。合点がいくんです。何一つ無益無駄なことはない。万事愛働きて益としてくださる神様こそ人生の主、世界の主、歴史の主、大自然の主、創造の主であって、私の主はこの神様だって。皆さん、過去現在未来がどのように皆さんは今つながっているでしょうか。私はこの間の教会、ある教会の剣道式に参りまして、まあもともと家で集会を始めたんだそうです。ただ大家さんがちょっとうるさいから、あんまりたくさん人が入って賛美歌か何か出てってくれないかって。それはそうない方がいいですよ。悲しいことですよ。悔しいことですよ。しかし神様に用いられたんです。で、じゃあ土地探しをとした時に、なんだか広い土地がいいと思って、多分便利な土地よりも広いっていうことをね、まあ普通家買う時に400坪だのって普通あんまり買わないかもしれない。500坪だったか忘れました。買ったんです。隣に池がありました。そこに工事現場か何か知りません、プレハブがあったんだそうです。じゃあここで集会やりましょうって賛美歌歌って10人だか知りません集まって、まあそれは広い土地だし、プレハブだし。ところが大震災でプレハブ持たない。もしかしたら危ないってことになって、そしてやむなく建て直そうってことになったけど、お金もないし、そしたらあんまり豊かな国じゃないと思います。ペルーから献金があって、あちらこちら献金があって、本当に涙したそうです。大震災でプレハブが粉々になって、だけど本当にあちらからこちらから心のこもった献金が背中を押されて、よし建てようって建てた。私それを聞いててこう思ったんです。ああ、神様はもともとここにこんな立派な街道を何年後に建てる計画があったんだと思いました。で、逆算してみたら、大家さんを神様は用いて、いやあれまずいなって、 申し訳ないけどここを出てっていただけませんかって、あの時は悔しいし悲しいし、なんでこんなことになったんだとずっと思ったでしょうが、そうじゃない、ここまでつながっていたんだって、でひらめいたのは広い土地だと思って、もしかしたら賛美歌を歌ってもご近所から苦情が来ないような広い土地と思ったか知りませんが、しかしそこにちょうどいいように、ああ教会堂に使えるねって言ったプレハブがあったけど、それは計画じゃなかった。神様はどっかからなんか暴力沙汰でそれを壊すんじゃなくて、シロアリが壊すんじゃなくて、歴史的な千年に一度としてやがて教科書にも載るであろうこの大震災の渦の中でそれを粉々になさって、そしてこのように涙の果てに教会堂を建ててくる、全部つながってるわって、借りて大家さんの一声でこの土地を見出して、そしてプレハブでやってたけど最終的にはこの教会堂だったんで、全部何年後しか何十年後しか分かりませんがつながってるストーリーだって翻って私は、まあ、祝辞を述べながら思ったんです。うちの教会もそうだなって。皆さん、震災はいろんなものを生みました。私は最近他の教会に行って、いや震災の痛みや苦しみが生みの苦しみのように、本当に死ぬか生きるかの苦しみを通してそれは未来向きだって、やがての新しい命を慈しむための苦しみだって、これほど苦しいんだ、だからおぎゃーと生まれてくる子供に対して情愛、普通ではない思い、育んで生かされて未来に向かって、震災は何の生みの苦しみだったか、何の痛みだったか、まあ、来月あるテレビ局が私たちを取材に来る予定なんですけども、私たちはもったいないようなプロの腕でカメラマンもテレビクルーも泣きながら撮っていってくれたいくつもの番組を記念として作っていただきました。またいくつかの震災の体験談も出させていただいたし、絵本まで、まあ、フランス人の方はすぐ翻訳しますと言ってフランスで出版していただけるかでは私は知りませんけれども、だけどその一つに新しい教会堂ができ、私は本気で半分言ってるんですが、前の教会堂の食事もとっても美味しかったんですが、他の教会堂と皆さん200円で信じられない美味しい食事が食べる教会堂になったんです。これ気をつけて言わないと、私一番美味しい食事だって言うと、一番美味しいのは私の家庭で食べる食事で、次が教会の食事ぐらい、200円で絶対食べれないと、まあレパートリーも毎週も信じられないと思って、私は自慢の教会堂の台所になったってこうお話で、まあいろんなものを生んだと思います。だけど大きく見ますと、この教会堂、ここに教会堂が建ったっていう薄っぺらい話ではないんです。もともと60年か70年前に宣教師が今は入れない閉鎖の地域にやってきて、そして教会が産声があって生まれた時からいわきですよと、いわきにも伝道するんですよと、だから私はふわっと翼の形をして飛んで、で上空から日本を見渡して、まあ会津、次雪深い米沢、一時的にそれから飛び立ってドイツ人のキャンプ場の山梨県に近い東京、しかし1年が限度だって言ってまだ故郷は入れないからここに降り立ったんですが、私はその剣道式に参加してこう思ったんです。あ、ここはエアポートだった、滑走路だった、もしかしたらヘリコプターなら昇降場というかなんていうか分かりませんが、カーポートみたいなところで、そしてここはもともと備えられていた土地なんだ。この間ある方が来られて、よくこんな土地が得られましたねって、素晴らしい土地ですねって、まあ、建物よりも土地が最高の素晴らしい土地だって私思ったんです。この土地はあれから一瞬遅かったら手に入らなかったんです。あれの前でも後でも、しかしこれは人間的な不動産とかこの土地のいろんな地主さんたちの、しかし大きく言えば神様がこの教会に最初から取ってた土地だ。それは滑走路のように、あれビルの屋上のいざとなった時のヘリコプターが上がったり降りたりするところに、うちの教会ように翼の形をした教会を建てるために神様が取っておいてくださった土地に、私たちはふわっと突然舞い上がって、降りる場所も前方も全部教会も閉鎖でなくなったと思って、ふわふわなグライダーのように飛んでたと思いましたが、そうじゃないんです。神様が最初から待ってたんです。ここでここだよと、それは会津にも行ったけどそこじゃないでしょって、米沢にも行ったけど2週間が限度でしょ、あんな雪深くてって、米沢の人たちはそこに住み着くように考えててくれたんですが、とても無理でした。で東京に行ったけど、まあ、キャンプ場をうちの教会にするわけいかないし、仮住まいだし、じゃあどこなの、行く場所がないって言った時に、ここにたまたま見つけたと思ったでしょ、たまたまじゃないって、神様が ヘリポートとして、あなた専用の空港として用意してたんだよって、いやー、瞬間に私たちは見えてくるんです。読めるんです、人生が。ヨセフがかつての夢を思い出して、過去現在未来が一瞬にしてつながったように。皆さん、今週も私たちは悲しいことも嬉しいことも悔しいこともきっといろいろあります。ありますが、大きくは全部神様の御目の中にあるんです。お祈りいたしましょう。ピアノを弾いていただいて、黙祷の時を持ちながら、今日のヨセフの物語を思い巡らしましょう。皆さんのそれぞれの歩みをヨセフの物語に重ね合わせることはできるでしょうか。意味のわからない悔しさや涙を数々かみしめながら、神様は物語を展開してくださいます。それはあっと驚くような神の国の物語で、その瞬間にあの過去がこの今につながって、だから神様の用意しておられるさらなる未来へと進みます。私たちはみんな歴史的な大震災の渦の中に生かされました。これは偶然ではありません。そして先週今週の痩せたり太ったり、また血圧が上がったり下がったり、嬉しかったり悲しかったり、日々の出来事がしっかりと刻まれています。ただ何一つ無駄なことはなく、神様が全てを益にしてくださるし、神様は私たちに耳の後ろから、これがあなたのストーリーだ、これがあなたの人生だ、これがあなたの進む道だと直接語ってくださる時が来るでしょう。がっかりしないで、天を見上げて今週も歩んでいきましょう。それでは少しピアノを聴くしていただきますので、今日お祈りを捧げたいこと、感謝したいこと、お願いしたいこと、何でも、また聖富さんご夫妻の健康と、トルコでの働きのためにもお祈りしたいと思います。それではしばらくご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。神様が私たちを良くしてくださって、祝福してくださって、今日迎えることができました。翻弄されましたが、打たれましたが、私たちは神様のストーリーを見つめています。天のお父様、物語でした。主よ、ここにおられる方々の未来を祝福してください。聖富さんご夫妻のトルコでの働きを祝福してください。坂本兄弟も、また拓磨兄弟も、ご家族もお守りください。たくさんのコンサートを本当にありがとうございます。イエス様のお名前でお祈りします。私の後に続いて、ご一緒に同じ言葉でお祈りをお捧げしましょう。お祈りします。恵み深い天のお父様、神様の大きなご計画を信じます。悲しかったり嬉しかったり悔しかったり、日々の生活が神様の目の中に収められていることを告白します。天を見上げ、大きく神様を信じ歩んでいきます。神様の物語を見せてください。 あなたを褒めたたえます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。